radio station.
こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は放送大学沖縄学習センター所長富永大輔先生に来ていただきました。先生こんにちは。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。放送大学についてこの時間はね毎回お話伺ってるんですけれども、卒業式と入学式があったと伺いました。先生、
はい、はい、大学はですね、前期と後期分かれてますので、前期単位を取ってしまって後期卒業する学生もいますし、新たに後期から入学したいという学生もいますので、どちらかでも前期入学でも後期入学でも構いません。
はい、で今回、後期に入学した学生さんなんですけれども、どれぐらいいらっしゃったんですか？
昨年がね、昨年が410名いたんですよね。今年も同じく大体ちょっと少ないんですけど396名ですね。その内訳が、前科生で入ってきてくる学生、これは大体大学卒業の資格を取りたいという人が236名でですね、休んでいて、いろんな理由で社会人ですので休んでますので、まだ復学したいなって言って入ってきた学生さんたちが160名います。合わせて396名の学生が後期に入学してくれました。
これから学ぶぞということで意気込みあるメンバーですね。
そうですね、
いいですね。で今日はですね、実は先生がキャンパス二来という冊子を持ってきてくださったんですけれども、はい、これは年4回発行なさっているということなんですが、
はい、
この放送大学の学生を対象にした機関誌と伺いました。
はい、はいはい、だから学生に対する例えばインフォメーションを、この機関誌を通してやっております。例えば、放送大学は放送教材で勉強する場合と、スクーリングみたいにですね、この沖縄学習センターで実際の先生から講義を受ける場合があるんですね。でその講義が、後期はどういう科目が用意されているかというような情報も載せてます。でそれをもとにして、あ、この講義面白そうだなと思って、登録したりするようなものを今回の機関誌には載せております。他にもいろいろ情報は載せておりますけど、それは大きな、メインのものになります。
先生ね、前も教えてくださいましたけれども、はい、面接授業ということですね。
はいはい、
この2019年度第2学期の面接授業一覧というページがありまして、はい、そこにこんな授業がありますよということで、面接授業の追加登録方法等々、どういうふうにしたら受けられるのかということなども手続き類も書いてありますので、はい、初めての方も分かりやすいかと思います。
はいはい、
で枠があれば、こちらを、この面接授業を、一般の方も受講することができるんですよね。
はい、そうなんですね。そして言い忘れてましたけど、放送大学沖縄学習センターのホームページにですね、この2来の原稿を PDF で載せております。
はい、
それを見られてね、
はいはい、
こんな科目面白そうだなと思ったら、定員に満たないのもたくさんありますので、そしてその場合は教習生というですね、共に収める学生の生という教習生という名目で、放送大学に来てもらうとですね、登録すれば受けられます。その時に、確か5000円ぐらいの授業料がいると思いますので、
はい、受講料が必要ということですが、まずはね、どんな雰囲気なのか知りたいなとか、先生がどういう授業をなさってるのか知りたいなっていう導入としてはすごくいいと思いますので、はい、こういったやり方もあるかと思います。
そうですね、
雰囲気を、ね、知るために、掴むために必要かと思います。ぜひ、ね、活用なさってください。さあ、そしてそのキャンパス二来、この手元にあるのが第92号なんですが、卒業と入学の号ということで、先生も文章をお寄せになってるんですよね。
はいはい、
この学生さんを送るにあたって、また迎えるにあたって、はい、いろいろ先生も気持ちあろうかと思いますけれども、はいはい、
それは実際卒業式入学式の席でもですね、話しましたけど、やはり社会人が学ぶというのは大変忙しいですよね。その間を縫って例えば大学の学位を取るという、その4年間とか、少なくとも4年間言いますよね、5、6年一生懸命頑張った という自分を本当に褒めてあげてほしいなということがありましたね。もし勉強しなければこういう人間自分はなったんだけど、勉強したことによって自分がこんなに変わったと、これはすごく大きな宝だという学生がいますので、そういう経験をした学生さんたちに、やはり僕たちがよく頑張ったねみたいなですね、褒めてあげるのは子どもも社会人もね同じだと思いますね、はい、
そうですね。でもお子さんって褒められる機会、まあ、叱られる機会も多いかもしれないですけど、はい、褒められる機会って多いですけど、うん、大人になると褒められる機会がないんですよ、
ないです
ね、先生。
本当そうなんです。そうなんですね。
でも大人も褒められたい。
でこういう機会でね、いや本当に自分が勉強したということに対して自分でそう思っているから褒められることがより嬉しいんだと思いますね、うんうんうん、中途半端に勉強して褒められてもね、何言ってんだとなるかもしれない。だから本人たちの努力にね、本当にこう褒められる機会、大人にとっても必要かもしれませんね。
そうですね、はい、でもね、先生のこの温かい一言っていうのは、うん、この冊子にもね、放送大学へご入学ご卒業の皆様へ一言ということでメッセージ添えてらっしゃいますけれども、皆さんね、力に励みになるのではないのかなっていうふうに思います。でその冊子の中からちょっとね、紹介したい卒業生の、メッセージがあるんですけれども、ある方の卒業生の言葉ですね。大学で学ぶことに憧れていた私は16年前この放送大学の全科生になった。全部の科目の生徒ですね、全科生になった。無試験で入学できる、大学で学べる、こんな嬉しいことはない。専科生として履修経験がある私には放送大学は馴染みが良かった。卒業を目指し毎学期8科目以上合格という過大な履修計画から始めて16年、乾いた喉に水を送り込むように学んだ。たくさんの方々の支えを得て、大学で学ぶということは先生方の研究成果をお裾分けしてもらうということ。私はそのエッセンスを授業やゼミ、特別講座などで受け取り学んだつもりで4度目の卒業、すごいですね。卒業前に感謝したいたくさんの思い出がある。面接授業のこと、ゼミ講座のこと、サークル活動のこと、交流会で騒いだこと、どれもこの沖縄学習センターの先生方や事務室、図書室の方、そして学友との思い出、いっぱいの思い出を胸に卒業です。皆様お世話になりましたということですが、なんかちょっとこうジーンときちゃいました先生、うん、これは、
うん、そうですね。社会人もですね、同じように学生と同じようなそのある程度純粋な気持ちでね学ぶということ、うん、人生は一生学びじゃないかなっていうことだと思いますね、う
ん、この方16年前に放送大学の全科生になったっていうことなんですけれど、うん、はい、何回か卒業なさってるってことですか、
う
ん、
学部の場合、うちは大学院もありますよね、うん、だから博士号を取る人もいるわけですから、はいはい、修士号も取れますし、うん、しかし 80% ぐらいは学部生で大学の資格を取る、それとか単位履修生みたいな形でいくつかの単位を収めて、自分の専門性に生かすというのもありますよね、うん、でそういう面で卒業する人が一回卒業してもですね、あるコースを出ますよ、心理と教育というコースを、でそれを卒業した、で次にいくつかの5コースぐらいありますので、うん、他のコースも勉強したいといったらそこにまた入り直してそのコースの単位を取っていく、うん、ことができるんですよね、はい、だから全部のコースが6コースがあるんですね、うん、これ全部を取るような人もいますね、全国的に。
すごいですね、はい、でもこの学びってこれを勉強して終わりじゃなくって、うん、次のまた疑問、
うん、
その学びの目っていうのが出るのかもしれないですね、う
ん
う
ん、それ僕は卒業生に一言、入学生に一言ということで今回ですね、また僕の大好きなアドラーの理論でね、うん、それは共同体感覚を自分のものにすることも学びのために必要だよと、自分が学んだものを他の人の何かに役に立つということを大人の学びの中にはあるんじゃないかと、うん、自分の趣味で学ぶこともいいかもしれませんけど、うん、学んだことを社会にいかに還元していくか、うん、ということを大人の学びでは十分考えてほしい、うん、ということは申し上げました。はい、
今紹介した方のこの一言に私ちょっとグッときたんですけれども、大学で学ぶということは先生方の研究成果をお裾分けしてもらうということ。ああ、
そうね、非常に謙虚な言い方ですよね。
すごいですね、うん、お裾分けしてもらったものを今度は自分の身になったら、うんうんうん、次今度は誰かのためにこれを使うってことですね、
う
ん、先生がおっしゃってるのは。
そう、そういうことが社会人の学びという気がいたします。本物の学びでしょうね。
そうですね、うん、まあ、そこまで ね、そういう気持ちになれたっていうことはやっぱり何か学んだから、うん、得たものがあったからってことですね、うん、
自分の成長と同時にまた大きな、まあ、自分の成長に近いかもしれませんけど大きな成長ですよね、
うん、
そういうことを常に考えさせてくれるかなと思いますね、
うんまあ、いろんなコースがあるということですのでまずはその一歩皆さん踏み出してみてですね、うん、学んでそして次私は何を今度は返すことができるのかというものね、うん、ここまでつなげていただきたいなと思います。で、放送大学沖縄学習センターにつきましてはホームページなどでもご案内しておりますのでぜひね検索なさってみてください。放送大学沖縄学習センターで検索することができます。いろんなね講座、まあ、授業がありますよとか、うん、キャンパス未来も、PDF でデータを確認することができるそうです、うんうんはいこのキャンパス未来市町村や教育委員会にも配布しているということですので現物をお読みになりたい方は、市町村または教育委員会の窓口等々で、手にすることができるかと思います。また、沖縄県立図書館の放送大学のコーナー先生あるんですよね、
はいはいはい、そちらには印刷教材を全部放送大学で全部の印刷教材を用意してます。そして、今月はからですね今月からは、放送教材も見れるように iPad を2台設置しましたのでそこで見てもらうと、うん、全教科の第1回目の授業だけはフリーで見れますので1科目でも興味があったらそれを覗いてみてあこういう授業なんだなということをですね、うん体験してほしいなと思っております。
10月からですね、396名の放送大学の学生が、まあ、新たに学びの道を歩み始めました。次ですね、次の年度の、授業を受けてみたいなというふうにちょっと今思っている方は心の準備とあこういうことがあるのかということでね、学びをまた探していただければと思います。さあ、そして放送大学ではいろんな形でですね授業に触れていただこうということで、客員教授による特別公開講座なども開催しています。10月は10月20日日曜日沖縄県立図書館の4階ビジネスルームで行われます。午前と午後の部があるんですけれども10月20日日曜日の午前の部10時30分から12時30分まで専門が感染看護などの大安智子先生が知って得する骨盤底筋体操を学び尿漏れの予防または改善しましょうというお話ということです。看護関係のご専門ということですね、
はい、そうですね。この先生は客員の先生なんですけども医学部の保健学科の、先生でございます、
はい、ぜひね皆さんの日々の生活に役立つことでもあろうかと思いますので、受講してみてはいかがでしょうか。そして午後の部10月20日日曜日の午後の部は2時から4時まで栄養疫学の、専門の先生ですね戸取木秀美先生が社会の絆から健康を考える、うん、戦後沖縄の食の変遷を通してということなんですけれども、うん、食から見ていきましょうということですね。
そうですね、
はい、トドルキ先生、はいはい、こちらもまた興味深いテーマかなと思います。で、こちらは定員が20名で、無料で受講することができます。申し込みも不要ということですので、関心のある方は10月20日日曜日、午前の部は10時30分から午後の部は午後2時からですね4階沖縄県立図書館の4階のビジネスルームまでお越しください。そして先生これ1月2月もあるんですよね。
そうですね、
はい、1月は19日日曜日2月は16日日曜日となっております。
客員の先生方がそれぞれの専門性を一般の市民の方とか一般の方々に分かりやすく講義して講座というかな、うん、をしてくださるようになっております、
はい、詳しくは放送大学沖縄学習センターのホームページにも掲載されておりますのでそちらでねまた次はどんな講座があるのかなというのをチェックなさっていただきたいなと思います。さあ先生放送大学後期スタートですね。
そうですね、
はい、先生方もどんな学生さんが来るのかなっていうのはね、うん、またドキドキなんじゃないかなと思います、
うん、そして各先生方はまた後期にそれぞれの先生方が客員の先生方がゼミということを開いててこれは単位はならないんですけど、うん、自分の専門性を学生さんたちと円卓のような形で自由ディスカッションしながら勉強するようなことも僕らのセンターでは実施しております。
面白いですね。
はい、
ゼミという形で、はい、ということですけど、うん、まあ、例えば今回履修してなくっても興味があるのは参加してみて次また履修するきっかけになるかもしれないですね。
そうです、体験入学みたいな形で来ていただけると、あ、はいはい、まあ、詳しくご説明いたしたいと思いますね。
はい、はい、まあ、本当に学びっていうのは、うん、いつでもどこでも始められるってことですね。そうですね、はい、皆さんも新しい学びをまた放送大学沖縄学習センターで進めてみてはいかがでしょうか。今日は放送大学沖縄学習センター所長富永大輔先生にお話ししていただきました。先生ありがとうございました。
はい、今日も本当にありがとうございました。来月もよろしくお願いいたします。